お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、マルコの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、変貌山、悪霊に疲れた少年、キリストの死、偉大さの印、宗派神に対する叱責、そして地獄に関する教え。今日の聖書の箇所はマルコの福音書9章1節から50節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、マルコの福音書9章の学びに入りますが、マルコは通常他の伝道者たちよりも簡素に記事を書いているのですが、変貌山に関してだけは一番長い記事を書いています。変貌はキリストの完全な人間性を示すものであって、主の神性を示すために書かれているのではありません。教官福音書はみんなこのことを書いていますが、ヨハネは示していません。キリストの神性を示すヨハネの福音書には変貌の記事は書かれていないのです。マタイの16章の最後の節でイエス様が次のように言われています。マタイ16章28節、ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは決して死を味わわない人々がいます。これは主がご自分の変貌のことを言われたのだと思いますと、マギー博士は述べています。そこに居合わせたペテロとヨハネの二人が、そのことに言及しています。ペテロは第二ペテロの手紙、1章16節から18節で、このように言っています。私たちは、あなた方に、私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちは、キリストの意向の目撃者なのです。キリストが、父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、おごそかな栄光の神から、こういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。ペテロは主イエス・キリストの力と来臨を目の当たりにしたのだと言っているのです。それはいつだったでしょうか。変貌の時にです。マルコの福音書9章1節、イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまでは、決して死を味わわない者がいます。主がこのように語られたのは、主が十字架に行かれようと行かれまいと、御国は主の御手の中にあるということを私たちが理解するためであると思います。主はこの地球から一歩踏み出して天に帰れば、宇宙の全権を持った支配者であられるのです。でもそのような方法では、主はあなたや私を救うことはおできにはなりません。二節。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。 ペテロは自分たちは主の意向の証人だったと言っています。これこそ、いつの日か地上に来られる栄華されたキリストです。私たちもいつの日にか同じようになります。変貌はイエス様の体の中で起こりました。外からの光とか何かの効果でそのようになったのではありません。変貌は中から輝く光でした。私はアダムとエバはそのような内側から光をまとっていたのではないかと考えています。だからこそ変貌はイエス様の完全な人間性を教えるものであって、イエス様の神性を教えるのではないのですとマギー博士は述べています。3節。その御衣は非常に白く光り、世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであった。主の衣装は白くなりました。信じられないほどの白さでした。なぜなら、ご覧の通り、光は内側から来ていたからです。四節。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。エリアは預言者の代表でした。モーセは律法の代表です。ルカは彼らがイエス様の死について話していたと書いています。五節から六節。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を三つ作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。実のところペテロは言うべきことがわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。ペテロはいつもそうであったように、ここでも彼らのスポークスマンでした。そしてシモン・ペテロは、普通何を言ったらよいかがわからないときに口を滑らせます。七節。そのとき雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である。彼の言うことを聞きなさい、という声がした。今すべての注目は主イエスに集まっています。主の言葉は最終的な権威です。モーセやエリアを主と同等に置くことはしません。九節。彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこにはもはや誰も見えなかった。イエスだけというのは、マルコの中の見出しであるだけでなく、今日の信者の人生の見出しとなるべきものです。九節。さて、山を降りながらイエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは、今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。変貌は理想またはゴールを示しています。でも、このゴールは、キリストの十字架上での死と、主からよみがえりを通してでなければ来ることはありません。主はいつでも、ご自分の死とよみがえりを一緒に置かれることに気づかれるでしょう。十節。そこで彼らは、そのお言葉を心に固く留め、死人の中からよみがえると言われたことはどういう意味かを論じ合った。彼らはよみがえりに関して全く無知でした。11節から13節。彼らはイエスに尋ねていった。律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っていますが、それはなぜでしょうか。イエスは言われた。エリアがまず来て、すべてのことを立て直します。では、人の子について、多くの苦しみを受け、蔑まれると書いてあるのはどうしてなのですか？しかしあなた方に告げます。 エリアはもう来たのです。そして人々は彼について書いてある通りに好き勝手なことを彼にしたのです。主はここでバプテスマのヨハネがエリアの霊のうちに来たのだということをはっきりとさせています。もしも彼らがイエス様をメシアとして受け入れたなら、バプテスマのヨハネは予言の成就となったことでしょう。14節から18節。さて彼らが弟子たちのところに帰ってきて見ると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですか?と聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えて言った。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてきました。その霊が息子に取り付くと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それでお弟子たちに霊を追い出すように願ったのですが、できませんでした。これは実際のところ、今日のキリスト教会の様子です。主イエスはすでに父なる神様の御前に行かれ、栄華された体になっておられます。弟子たちは主と共にいます。しかし悲しいことに、この人が少年を弟子たちのところに連れてきましたが、彼らは何もすることができませんでした。そして今この時代の悲劇は、世界の必要の前に、教会が無力だということですと、マギー博士は述べています。19節。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。その子を私のところに連れてきなさい。というのは、なんと素晴らしいお言葉でしょうか。私たちは他のあらゆることをしていながら、失われた人をイエス・キリストのところに連れてくることだけはしていないのです。20節から22節。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか?父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしお出来になるものなら私たちを憐れんでお助けください。この父親は自分の苦しんでいる息子のために、主イエスの御前に自分を投げ出しています。私たちがそのようにするとき、主は助けになることを何かしてくださるのです。23節。するとイエスは言われた。できるものならというのか。信じる者にはどんなことでもできるのです。主イエスにはどんなことでもできるのです。主イエスは信じる者にはどんなことでもできるとこの父親に言われました。24節。するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。ここでこの父親は必死の信仰の嘆願をしています。25節から27節。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし、耳を聞こえなくする霊、 私がお前に命じる。この子から出て行け。二度とこの子に入るな。するとその霊は、叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死人のようになったので、多くの人々は、この子は死んでしまった、と言った。しかしイエスは、彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。このケースは、主が死人をよみがえらせたことにもなるのか、という質問が出てきます。私はそうだと思っていますと、マギー博士は述べています。28節から29節。イエスが家に入られると、弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう？私たちには追い出せなかったのですが。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。主の答えの中に断食という言葉が入っていないことに気づきます。強調点は祈りにあります。そして今日、教会が弱々しいのは教会での祈りが弱いからなのです。30節から31節。さて、一行はそこを去ってガリラヤを通って行った。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す。しかし殺されて三日の後に、人の子はよみがえると話しておられたからである。主はいつでもご自分の死とよみがえりを一緒に取り扱われています。32節。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。弟子たちは大胆にも主がご自分の死を告知された直後に、御国では誰が一番偉くなるのかを論じ合いました。彼らは主の死とよみがえりについて全く理解していませんでした。33節から35節。カペナウムに着いた。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか？彼らは黙っていた。道々、誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。これは深い霊的な原則です。36節から37節。それからイエスは、一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でも、このような幼子たちの一人を、私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも、私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。主はこの原則を子供で説明されました。イエス様が子供を腕に抱き寄せておられることに注目してください。38節から41節。ヨハネがイエスに言った。先生、先生の名を唱えて、悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちの仲間ではないので、やめさせました。しかしイエスは言われた。やめさせることはありません。私の名を唱えて、力ある技を行いながら、すぐ後で、私を悪く言えるものはないのです。私たちに反対しないものは、私たちの味方です。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は、決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。イエス様はどんな形の宗派心も叱責されます。 イエス様が作られた一致の根拠は、私の名によってというものです。イエス様の御名によってなされたことは、主に従う誰も否定することはできません。42節で、主は小さな子供につまずきを与える者に対する厳しい裁きについて言及されています。42節。また私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を首に結えつけられて、海に投げ込まれた方がましです。そして主は次のような言葉を付け加えられます。43節。もしあなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片手で命に入る方が、両手揃っていてゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりは、あなたにとって良いことです。主は、地獄と呼ばれる場所があると言われます。私は、地獄は場所であること。そしてその場所は、主が説明された通りの場所であると確信していますと、マギー博士は述べています。45節、47節。もしあなたの足があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片足で命に入る方が、両足揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのなら、それをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が、両目揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。目は私たちを罪に導くことがあります。エヴァのことを考えてください。彼女は最初にその木の実が食べるのに好ましいことを見たのです。49節から50節。すべては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかし、もし塩に塩気がなくなったなら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。火は不純物と汚れとを焼き尽くします。塩は浸透して腐敗を締め出し、汚れが広がるのを防ぎます。もし私たちが塩、つまり神様の言葉の清めの技を自分の中に持っているのなら、その塩が浄化し、平安をもたらすのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、変貌さん、悪霊に疲れた少年、キリストの死、偉大さの印、宗派心に対する叱責、そして地獄に関する教えというテーマで、マルコの福音書9章1節から50節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、マルコの福音書10章1節から52節、結婚について、金持ちの若い支配者、富について、キリストの死、ヤコブとヨハネの野望、そして盲人バルテマイというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。 郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。